で教派が違って交わらなかった多くの人たちが、この出来事が起きたためにみんな全ての垣根を乗り越えて一つに集まって、それが私の団体の長教派の一つの支援の中心に、センターの中心が置かれ、横田先生がその責任者になっているんですね。先生のために祈らないかなと思うんですがね。そして現地の熊本の教会とタッグしながら今さまざまな助けをしております、その先生がこの間の宣教師の会議の時にも、局長の会議の時にも、この間先週スカイプ会議ってやったんですけどね、宣教師の、そこでもやはり真っ先に出てくるのは今の現状の話なんですよね。会議とはちょっと関係ない話がそこに一きしきりでみんな共有するわけですね。そして祈るわけです。前者がそこで訴えていることの一つの一つのことは、とにかく来てこの地に立って見てください、この地を見て被災している人たちの姿を見てほしいんですというのが、いつも先生の口から出る最初の言葉なんだ。とにかく来て見てください。これは東北の震災でもそうでした。私たちは映像やいろんなものが流れてかなり正確な情報を見ることができますけども、そこで感じることも多々ありますが、やっぱりそこに出て行ってそこに立って、そうしたと同じ状況の中でじっくり見るということはね、すごく大切なことで、全然違うんですよね。そして皆さんに諸教会にアピールしてください。祈ってます、祈ってもらってください。そういつもこうおっしゃるのであります。私たちはまあ人の悲しみや痛みということについては多少感じますけどもですね、なかなかじっくり見、そしてそのところに立って考えるということは難しいですよね。大阪の堺に17年おりまして、大阪大和川を越えたらすぐ堺大和川を越えたらすぐ大阪なんですが、大阪の今はもう大阪のねつながりなんですね。堺ってのは大阪なんです。すぐ隣が住吉区であり、西成区っていうのは大変な区でありましてね、鎌ヶ崎というのを抱えてますが、労働者たちの人たちがいますけど、もう天王寺の裏側は多くの路上生活の方がいらっしゃいます。何百人もいらっしゃいます。で、地下鉄の入り口なんかでそういう人たちが魂寝ているんですね。死んでるんじゃないかと、最初田舎から行った時はもうびっくりいたしましたけどもね、いやそうじゃないんだと。そのうちに慣れてしまったんですね。その後期になってしまった、そのある意味で恐ろしいことでもあると思うんですがね。先日この天皇皇后両陛下が熊本訪問なさったというニュースが流れておりましたね。かなりのご高齢だと思いますけども、病気持ちながらいよいよ国民の苦難と寄り添うことを最大の使命にしておられるようで、どこにでも出かけて行かれ、人を訪ねて悲しんでる人、あるいは苦しんでる人を慰めたいという、まあ、そういうですね強いこの使命感がおありのようですね。ですからそのこの普段着のまさにワイシャツだけでありますが、その天皇皇后が来られた時にもう人々は本当に思わず拍手してですね、そしてそこにひざまずいて一人一人こう声かけられる、あるいは聞かれるという、その耳を傾けられて、要するにですね後ろの人たちはみんな涙してる、まあ、決してですね、政治的な考えを持ってやっていらっしゃる方じゃないと思います。宮内庁も皇室の対面を保ってやってらっしゃるとは思えないのでありますね。今までのお二人の在り方についてですね、見ていますときに本当に、感動しますね、ある意味でね。この間沖縄で米軍関係者が若い女性を暴行し無残に殺してしまいました。事件が起こりました。 沖縄中、いや日本中が怒りと悲しみの中にあるのに、遠く東京にある一人の政治家が、お孫さんが来るというように、これは困ったことだ、まずいことになりそうだと、こういうコメントをしたというんですが、まことにですね、政治的な発言ではあろうかと思いますけれども、鈍いんですね。まあ、人のことですからね、私はすぐそういう人をやり玉にこう上げるのは得意なんですけども、また私たちもそうではないかと思いますね。同時にニュースが、2つのニュースがね、天皇陛下とこの大臣の発言ニュースがあったもんですから、すごく感じることがありました。私たちもそうじゃないかと思いますね。ペトとヨハネが出会ったこの人は、そういう本当に苦しんでる人、自分の足で立つことができないで、うつろない方をしている人、不安で焦っている人、そういう人もまさにこの人は代表者としてここに出てくるわけであります。自分で自分をどうすることもできない、あるいは傷や痛みを持っていたかもしれませんけども、そういうものから抜け出すことができない、自分の力で立ち上がることができない人の代表者です。しかしまたこの自分で立つことができない足の人は、実は私たちの代表者であるかもしれない。私たちクリスチャンでありながらも、私たちもまた自分の力で立ち上がることができないことがお互いありますよね。クリスチャンなんだけれども、まだ神様の慈しみが恵みが届いてない部分が、ひょっとしたら私のうちに生活の中に心の中にあるかもしれない。暗闇があるかもしれない。癒されてないところがあるかもしれない。自分でお目を背けてきた部分があるかもしれない。そういう私たちの代表でもあるんですね。人事じゃないんですね。その日、ペトロとヨハネはこの人の姿をじっと見たんです。じっと見たんです。そこに聖霊が働いていらっしゃったと。神様は今朝私たちのこともじっと見ていてくださると思います。私の家族のこと、私のあの人この人のためにも神様はご関心持っていらっしゃると思います。また聖霊はそういう思いと関心持ちながら、私たちのうちに私と共におられるということをですね、私たちは理解したいと思います。じっと見た彼らは、次にその人の目を見ながら、私にあるものをあげようと言ったんですね。私にあるものをあげようと。男は自分に声をかけてきて、二人を見上げて、よほどたくさんの施しをくれるんだと期待いたしました。向こうからあげようと言うんですからね。ところがね、金銀は私にはないと言ったんですね。ちょっとガタッと来たかもしれません。がっくり来たかもしれませんね。なんじゃと思ったかもしれませんが、しかし続いて、私にあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって、立ちて歩め。人たちの力強い言葉を聞いたんですね。皆さん、私にあるもの、ペトロとヨハネが言いました。私にあるもの、それをあなたにあげるとこう言ったんですが、何でしょうかね。この人たちは何をくれるというんでしょうか。お金ではないと言ってます。じゃあ何をくれるのか。まあ、この男の人にとって、正直言うならば、彼は金銀よりも大切なものは考えられない。しかし、もし、この人たちが言うように、もっと良いものが、金銀よりもっと良いものがあるとしたら、それは何か。それは、彼の本当の問題、本質的な問題を、根本的に解決してくれるものであるはずですよね。金銀による一時的な表面的な解決ではなくて、この人の本当の問題を根底から解決してくれ、この人の生き方を変えてくれる。